ただいまから第51回国家公務員合同初任研修の開講式を開会します。国家斉唱、一同ご起立の上国旗に斉戴願います。前奏に引き続き斉唱願います。ご着席ください。内閣総理大臣訓示、研修員起立。礼。着席。
皆さんこんにちは。内閣総理大臣の安倍晋三です。行政のトップとして今まさに国家公務員の道を歩み出した皆さんをまず冒頭心より歓迎したいと思います。先週横綱新横綱千代里のあの劇的な逆転優勝に日本中が沸き立ちました。初日から好調でしたが13日目に残念ながら負傷してしまった。それでも横綱は怪我の痛みに耐え本割りそして決定戦と手に汗握る大一番を制し見事に優勝しました。周囲には怪我の悪化今後の土俵人生への余裕を考え横綱に休場することを勧める声もあったと言います。しかし千代里関は自分のために苦労して入場券を買ってくれた人がいる、新横綱を楽しみに来てくれる方も多い、そう語って迷うことなく千秋楽まで土俵に立ち続けたそうであります。横綱の強い責任感そして高いプロ意識にこれから敬意を表したいと思います。皆さんも今やプロの行政官であります。皆さんの一つ一つの仕事すべてが日々の国民の暮らしに直結している、国民に奉仕する皆さんにはいささかの甘えも許されません。学生気分はもはや完全にせさってもらわなければなりません。自らこの選んでこの道を決めたこの道に進んだ皆さんにはその強い責任感を持ってそれぞれの仕事に取り組んでもらいたいと思います。本年は日本国憲法の施行からちょうど70年の節目の年にあたります。70年前の日本は戦争によってすべてを失った。見渡す限りの焼け野原でありました。しかし先人たちは決して諦めなかった。廃墟と窮乏の中から完全と立ち上がり、世界第3位の経済大国、そして自由で 民主的な日本を作り上げてくれました。その中心には皆さんたちの先輩たちがいた。未曾有の国家的な危機を前に、祖国の復興に身を尽くし、戦後を切り裂いたたくさんの公民たちがいました。下村おさんもその一人でありました。終戦当時、弱冠35歳、若き行政官の前には、戦争によって産業をことごとく失い、急激なインフレに襲われた日本経済がありました。その強い危機感が彼を経済の現場へと駆り立てました。下村は自らの発意で闇市の物価調査を開始しました。当時新橋にあった闇市に彼自身が足を運び、自らさまざまなものの物価を調べていたといいます。満足な食事も取れない時代、体調は必ずしも万全ではありませんでしたが、それでも新橋通いを続けたそうであります。その結果をもとに闇物価指数と名付けた独自の統計まで作成し、下村は現場の実態を把握する努力を重ねました。彼の経済政策は常にそうした現場感覚に裏打ちされていました。ですから下村は一人の若い公務員でありながら、年上の高名な経済学者たちを相手にしても全く物おじすることはなかった。現場に根ざした自らの主張を常に確信を持って貫いていたといいます。そしてそうした現場を大切にする姿勢が日本を高度経済成長へと導く、あの所得倍増計画を生み出したのだと思います。皆さんもどうか現場に足を運んでください。現場の実態にその目をその耳を傾けてください。現場感覚の伴わない空理空論に世の中を変える力などあるはずがありません。70年前の大先輩たちが戦後の日本を切り裂いたように、この節目の年に公務員となった皆さんには、戦後のその先の未来、次なる70年を見据えながら大胆な改革にチャレンジしてほしい、我が国の輝ける未来を切り裂いていってほしいと期待しています。だからこそいかなる時も現場を大切にしてください。時代は今大きな転換点に差し掛かっています。少子高齢化は深刻さを増しています。それを克服するため、若者もお年寄りも女性も男性も障害のある方も難病に苦しむ人も、一度失敗を経験した人も、誰もが生きがいを持って活躍できる一億総活躍社会を作り上げていかなければなりません。最大のチャレンジは働き方改革であります。残業時間の多さを自慢するような職場文化からは決別をしなければなりません。保育や介護など多様な事情を抱える人たちがその能力を発揮できるよう、長時間労働を是正し、同一労働同一賃金を実践する、従来型の労働制度を安倍内閣は今根本から改めようとしています。経済社会のあらゆる場面で、これまでのような画一的みんな横並びの風土を打ち破り、多様性こそが尊重される新しい時代を作り上げていく、歴史的な大転換が求められています。そしてすべての子どもたちにチャンスのあふれる国づくりを進めていく、 子どもたちの誰もが意欲さえあれば、高校にも専修学校にも大学にも進学できるような日本に変えていかなければなりません。世界も変化の時を迎えています。アメリカではトランプ大統領が誕生しました。素晴らしいビジネスマンではありますが、議員や知事などの公職の経験はありませんでした。それでも1年以上にわたる厳しい選挙戦を勝ち抜き、新しい大統領に選出された。これこそまさに民主主義のダイナミズムです。民主主義こそ時代を動かす原動力だと改めて実感します。ヨーロッパでもフランスやドイツなど多くの国々で選挙が行われる予定です。アジアに目を転じれば、北朝鮮の核ミサイル開発は深刻です。今朝、北朝鮮がまたも弾道ミサイルを発射しました。安保理決議に対する明確な違反であり、断じて容認できません。先月発射されたミサイルは能登半島からわずか200キロの場所に落下しました。外国軍機による領空接近と、これに対する自衛隊機のスクランブルも増加しており、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。テロの脅威は世界に拡散し、日本人が被害に遭う事件も発生しています。こうした国内外の課題に、私たちは自らの頭で考え、自らの手で道を切り開いていかなければなりません。私たちの未来は人から与えられるものではない。私たち自身の手で切り開いていくべきものであります。どうかその気概を持って、それぞれの持ち場においてリーダーシップを発揮してもらいたいと思います。昔ある家に住んでいるネズミたちが一堂に会しました。その時あるネズミがこう相談を持ちかけました。この家には猫という恐ろしい獣がいる。昨夜も友達の大ネズミが食われてしまった。何か良い方法はないだろうか。なかなか議論はまとまりませんでした。しばらく経って一匹のネズミが猫の首に大きな鈴をつけたらどうか、歩くたびに音が鳴るので猫が来たのが分かって隠れることができるようになると言いました。すると他のネズミは皆揃ってなるほどと感心し、そのアイデアに納得したそうであります。しかしその後どうやって実行するのかという段になると、誰も自分が行こうとは言わない。結局会議は全くの無駄になってしまったと言います。こういうお話であります。これから皆さんにはそれぞれの行政課題と向き合い、先送りすることなくしっかりと解決していく責任があります。美しい言葉をいくら重ねても結果が出なければ意味はありません。立派に見える政策であっても、紙の報告書自体には何の価値もありません。自らの言動が猫の首に鈴をつけるがごとき机上の空論になっていないか、皆さんにはこれからの公務員人生の中で常に自問し続けてほしいと願います。そして自分で作った政策はそれが実践するまでやり抜く覚悟を持つ、最後のゴールまで走り切ることができる、行動する行政官になってほしいと思います。 積極的に行動すれば当然失敗することもあるでしょう。しかし皆が恐れても皆が恐れて失敗を恐れて何もしない、チャレンジを避けるような国に未来などありません。いかなる困難な課題に直面しても真っ向からチャレンジする精神をどうか持ち続けてほしいと思います。稀勢の里関は優勝インタビューでこう語っていました。自分の力以上のことが最後は出たので、本当に諦めないで最後まで力出してよかった。成功する最大の要諦とは何か、それは最後の最後まで諦めないこと、成功を信じて与う限りの能力、努力、能力に見合う努力を積み重ねていくことであります。どうか皆さん、飽くなきチャレンジを続けてください。そして、我が国の輝ける未来を一緒に切り裂いていきましょう。終わります。
研修員起立。礼。内閣総理大臣はご着席ください。研修員着席。人事院総裁訓示、研修員起立。礼。着席。
皆さん、国家公務員としてのスタートおめでとうございます。皆さんは厳しい採用試験の関門を乗り越えて晴れてこの日を迎えられたわけで、熱い思いと誇りを持っておられることと思います。そうした皆さんを国家公務員総合合同初任研修の場に迎えることができ、大変嬉しく思います。この研修は将来中核的な行政運営の担い手となることが期待される皆さんに対し、国民全体の保守者として必要な、理解、倫理観や使命感の自覚を促し、国民全体の視点から施策を考えるための見識を養うとともに、政府が一丸となって課題に対処するための基盤となる府省を超えた信頼関係を醸成するということを目的として実施するものです。ここにいる皆さんは配属される府省や専門分野は様々であり、国家公務員を志すに至った理由もそれぞれ異なることと思います。けれども皆さんが共通に持っている思いは、国家公務員として我が国をより良い国にするために力を尽くしたいということではないでしょうか。社会経済情勢が変化する中で、我が国は経済再生、財政再建、社会保障改革など待ったなしの大きな課題に直面しています。とりわけ少子高齢化という構造的な問題を抱える我が国において、活力ある社会を維持発展させるため、女性や高齢者を含め誰もがその能力を発揮して活躍できる社会を実現するということが求められています。長時間労働の是正をはじめとする働き方改革や勤務環境の整備について、現在各方面で議論が行われていることは皆さんもご存知のことでしょう。また国外に目を向ければ絶えず変化する国際情勢の対処とするという難しい課題もあります。 このような困難な課題を解決していくためには、従来のやり方を踏襲しているだけでは十分と言えません。若い皆さんには、所属部署、部局や府省を超えた高い視点に立ち、柔軟な発想と創意工夫を持って、こうした課題に全力で立ち向かい、国の未来を切り開いていくことが期待されているのです。今日からの3日間の研修では、各界を代表する有識者の方々から、国家公務員としての第一歩を踏み出す皆さんへエールを送っていただくほか、先輩職員から職務経験を学ぶ機会など、さまざまなメニューを用意しています。この研修を通じて、我が国の社会がどのような状況にあり、公務に何が期待されているのか、そして自らが公務員として果たすべき役割はどのようなものか、について思いを巡らせ、皆さんがこれから目指す国家公務員像を具体的に描いていただきたいと思います。私は人事院総裁として各府省のさまざまな分野で職務に精励する職員の姿を見てきました。また6年前の東日本大震災の時は、東北管内を統括する仙台高等裁判所の長官として勤務しており、復旧活動に献身的に取り組むたくさんの公務員の姿を見ました。国民からの信頼を得て、それを維持するには日頃からの誠実な職務の遂行が何よりも肝要だと感じています。しかし、このようにして多くの公務員が黙々と積み上げてきた信頼も、わずか一つの不祥事で一瞬にして崩れてしまうということを強く認識する必要があります。皆さんは国家公務員という責任ある立場になりました。皆さん一人一人の行動が国民の信頼を得られるかどうかを左右します。国民全体の奉仕者であるという意識を常に持ち、高い倫理観に基づいた責任ある行動をするよう心がけていただきたいと思います。私は人事院に来てもうすぐ4年となりますが、その前は40年近く裁判官として勤務していました。これらの経験を通じて、行政官、裁判官と職種は違っても仕事をするにあたって共通する部分があると感じています。ここで皆さんへのアドバイスとして3点申し上げたいと思います。第一は、人に興味を持ってほしいということです。最近の若い人たちはとても真面目に課題に取り組んでいるという印象を持っています。熱心に問題点の整理や法的観点からの検討もしているでしょう。でも、そこに関係する人に興味を持っていますか、というのが私の問題提起です。いくら立派な企画を立案したように思っても、それが実際に適用される場面をよく考え、どのような立場の人がどのような影響を受けるのか、その人たちの気持ちにまで思いを巡らせたものでなければ、本当に生きた仕事にはなりません。皆さんには常にこうした観点からの問題意識を持っていただき、自分の行う業務が施策全体の中でどのような位置づけにあり、その施策が人々にどのような影響を与えるのかということを考える習慣をつけていただきたいと思います。そして多くの人に謙虚に学び、領書や古典を読み、心深く施策する人間力の高い行政官を目指してください。第二は、人との出会い、仕事との出会いを大切にしてほしいということです。私が当時、女性にとって狭き門であった裁判官の道を選んだのは、強く勧めてくれた指導教官がいたからです。そして私は、社会状況が大きく変わる中で、さまざまな民事の事件を担当し、多くの人たちと出会って成長することができたと実感しています。皆さんにも今後、さまざまな人や仕事との出会いが待ち受けています。中には、自分の希望と違うことや上司や同僚と合わないと感じることもあるかもしれませんが、何がプラスになるか後になってみないと分かりません。ぜひその時々の出会い、巡り合わせというものを大切にしていただき、それを糧として大きく飛躍してほしいと願っています。第三は、皆さん自身を大切にしてほしいということです。皆さん一人一人が国の行政を支える貴重な人材です。 日々の仕事に熱心になるあまり、体調管理がおろそかになることがないようにしてください。皆さんが心身ともに健康で生き生きと仕事に取り組んでいけば、公務職場の魅力が高まり、さらなる優位な人材の確保や組織の生産性の向上につながり、ひいては国民の利益となるものと考えています。皆さんのこれからの活躍を大いに期待して、私の挨拶といたします。
研修員起立。礼。人事総裁はご着席ください。研修員着席。研修員決意表明。研修員起立。研修員代表杉原優子。
はい。
内閣総理大臣は中央演台前にお進みください。研修員礼。
決意表明。同じ志を持ち、国への思いを熱くしている仲間たちと共に、今ここで国家公務員としての一歩を踏み出せたことに心から喜びを感じております。現在我が国は喫緊の対応が必死の諸課題に直面しています。また日本国として激動の国際社会にどう向き合うかを試されています。困難な時代に生まれ育ち、このような社会状況で国家公務員となる私たちは、現実に目を背けることなく、課題を乗り越え、未来を築いていく強さと、理想を追い求め続ける熱さを持って、職務に全力で臨まなければなりません。国家公務員の職を奉ずるにあたり、研修員を代表して以下の決意を表明いたします。一つ、国家公務員を目指した初心と覚悟を忘れず、謙虚さと誠実さを持って職務を遂行します。一つ、国家社会がいかにあるべきかを常に考え、府省庁を超え、国益と国民のために行政運営に努めます。一つ、いかなる絶望や困難にも果敢に立ち向かい、目指すべきこの国の形を追求していきます。以上の決意を胸に、日々職務に邁進することを誓います。平成29年4月5日第51回国家公務員合同初任研修、研修員代表杉原優子。
研修員礼。内閣総理大臣はご着席ください。研修員着席。閉会の前に、本日は萩生田光一内閣人事局長兼内閣官房副長官が出席しておりますので、ご紹介いたします。以上で第51回国家公務員合同初任研修の開講式を終わります。安倍内閣総理大臣が退席されます。拍手でお送りください。